リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LAC ラボの拓也です。
伊達です。
はい、伊達さん、はい、今日はちょっといつもと違う感じでね、
スペシャル
回ですよ。はい、
楽しみにしてました。
念願だったんじゃないですか。
念願ですね。
はい、ね、こういうの初めてですか、
ね、初めてですね。はい、
はい、じゃあもう早速ご紹介しましょうか。
はい、フットボールは GO!GO! から七瀬さんとガクさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
念願でした。
こちらこそです。本当に
聞いたことあるやつ、
ね、
聞いたことあるやつ、このイントロ聞いたことあるやつ。
こんな名門ポッドキャスト、
いやいやいや、
本当っすよ。
こういう交流嬉しいですね。
確かにポッドキャストをやってなければ生まれなかった
っていう。
確かに、ね。あとなんすか、うん、何がいます？クラッキ
ーそこ、
いや、マジで目指していいのかってぐらいレベルの
上。一番上。クラッキーとジョン・カビラ。ジョン・カビラとか言ってるしね。失礼な。失礼な。あとあれですね。フットオンエアさんも。
あ、フットオンエアさん。はい。
あれが一番老舗じゃないですか。
ああ。
そうなの？
いや、わかんないです。あれが一番著名な感じです、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、
はい、
ちょっと自己紹介をまずはお願いしたいなと、
はいはい、
私からか、
はい、
はい、フットボーラー GO!GO! の七瀬です。以外の情報があんまないんですけど、
はい、同じくフットボーラー GO!GO! のガクですみたいな感じですね。
私はなんだ、とある J リーグクラブのファンをやりながら、なんかユニフォームとか海外の応援文化とかそのあたりがすごい好きで、
はい、
そういう話をいつもフットボーラー GO!GO! というポッドキャストでガク君としております。
はい、それの男性版のこと。
あ、すげえ便利なワードです
ね。それの男性版、はい、それの男性版です、はい、ということで、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
フットボーラー GO!GO! の説明も少しお願いできれば、
は
い、
フットボーラー GO!GO! の説明はどうすかね。
いつもイントロでやってるやつは、
ああ、フットボールのピッチの外を取り巻くさまざまな文化について
聞いたことある。
独自の観点からね語る
そうです
ので、あの選手の話とか戦術の話は一切せずに、
マジで一回もしてないです。
今年のユニフォームがどうだとか、なんだフットボール、なんだ
なんですかね、なんかのミュージシャンとあのサッカークラブがタイアップしたねみたいな、それってなんだっけみたいなことを、
大麻成分とフットボールがどう関わってくるのかとか、なんかようわからん話を。
そうい
つもしてます。
してるっすね。
僕と伊達さんそういうのすごい好きだから、
そうですね、はい、はい、いやもう守備範囲ががっちり噛み合って、今日はいいコラボにしたいなと。
いやいや、本当にお願いします。
フットボール GO!GO! さんはあの、はい、Spotify で聞けますので、皆さんあのぜひ探してみてください。リンク、
最初に
リンク貼ってありますんで。
最高。
ぜひね、フォローしてくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お願いします。
はい。
嬉しい。
じゃあ、そんなお二人招いて、はい、今日話したいのは、伊達さん何でしょう。
リバプール FC って外から見てて、どんな感じっていうのを話していきたいと思います。
これね、ちょっと、ヒヤヒヤしますね。
なるほど。
確かに。
でも、ね、お二人、サッカーにすごい日常からこう触れていて、うん、
はい、
でかつリバプールのライバルクラブの別にファンとかでもないから、すごい客観的な
ところをいろいろ、海外のどっかを応援してるとかじゃないから
聞けるかなって、
うん、こういう方々と話す機会が珍しいので、
ね、あんまないですもんね、僕は意外と。
聞いてるリバプールファンの方も多分そうだと思います、はいはいはい、なので貴重なご意見というか、別にそれを参考に何か改善するわけじゃないんですけど、見識を深めたいなと
ですね。
わかりました。
はい、
はい、
どうします？
はい、僕からどうぞ。
僕からですか、うん、僕結構確信ついたこと言って、
いきなり、
いや、リオプールってどう見えますかってことですよね、はいはい、僕はあれなんですよ、もう完全ローカルとグローバルのハイブリッドっていうか、メジャーリーグっぽい。それで言うと、で、
ね、
そもそもあの母体が今変わっちゃったんですけど、ファンウェイですよね。
あ、今そうです。今
まだ、あ、今そう、まだそう
っす。今まさに変
わるかもみたいな。今度変わっちゃうかもみたいな。で、レッドソックスやってるんですよね。
そうです。
あれが。
そうです。
なんで、マーケティングの手段が完全メジャーリーグなんですよ。出し方が。
はいはい、
あの、ザラ感というか。なんだけど、 あの要はそれってグローバルで僕らみたいな日本人とかわかんないですアジア人とか他の要は現地にいない人に見える見え方はそうだと思うんですけど、うんうんうんうん、現地に行くとあの普通にイングランド3部と同じことをやってるみたいな感じなんでっていう意味でのメジャーリーグっていう表現でメジャーリーグも多分同じなんですね、
は
い
は
い、
なるほど
現地にいたらあの別に1部も2部も3部ももうなんか強かったか強くなかったかだけみたいな別に地域でやってることってそんな変わんないと思うんですけどそのグローバルへの見せ方とスポンサーの集め方がうん、そんな感じを
いい感じにハイブリッドしてる
そうそうそ う, そう、うん、一番いいバランスな気がします今
すごい
いやさすが
さすがガクさんのリバプール今日聞けてよかったわこれだよ待ってたの
いきなりそこかって感じですけど、ね、
っていう感じです僕は
なるほど
っていう印象がございます
ありがとうございます
ナイスもっとシンクって 言
ってい
やそうだね や, やめてくださいマジで
ガクさんと多分見てるかあの側なんて見方が全然違うから、うんうん、
全く違います
か、
ねま
あ、基本的にやっぱりイングランドのなんて老舗のフットボールクラブみたいな感情が、うんうん、もちろんあの小学生の時にあの同じクラスにファンだった男の子とかがいたしなんかそういう昔からこう、うん、グローバルにファンもいる、うん、大きいクラブっていう印象はもともとあるんですけど、うん、私が好きなのは結構応援とか、うん、あの結構カルチャー的な部分なので、うん、やっぱりあのなんだろ う, こうイングランドっぽい文化がすごい、うん、なんていうのあるなっていうふうに思ってて、うん、なんかこうイングランドのフットボールを深掘るときにはなんか必ずなんて避けて通れないような、まあ、フーリガンとか、うんまあ、あとあのヒルズボロとかもそうだし、うん、なんかそういう、なんだろうそういうところをこう何
そういう出来事もあって
出来事とかが深く関わっているというか、うん、そういう印象があります、うん、私的には
ストーリーがしっかり地に根付いてる感というか
そういうものもあってなんか歴史うん、イングランドのフットボールの歴史とともに歩んできたクラブみたいな印象が私的にはあります。
すごいよろしくお願いします
間違ってたら申し訳ない。
やばい。
い
や、
いやでも
すごい
そうですね、
はい、なんかもう、はい、赤ペン入れるとこがないコメント
ちょっともっと入れてください
これがナイスですよね
ヒルズブロとかね、
うん、確かに僕もハマり始めた頃こうね、中学生とか高校生って大体好きになったものをウィキペディアで見るんですけど、うん、それで出てきてへーみたいな興味が湧くのはそういう、うん、まさにそういうところでしたね。
確かに、
うん、
そうですね、確かにイングランドサッカーっぽいよね、うん、ザって感じがするかもしれない、うん、
そうね、すごい失礼な言い方かもしれないけど、
いやいやいやいやイングランド
僕らが
代表する、うん、名門
フットボール
クラブ、うん、そうですね、はい、キャラ立ってるっすもんね、なんか、うん、あキャラ立ってるくないですか、うんうん、
キャラ立ってる、
えなんか
イメージが
いやいや
リバプールはリバプール、
はい、僕のイメージはアーセナル、うん、ユナイテッド、うん、シティリバプールはキャラ立ってるんですよ、うん、別になんかワトフォードって言われてもそのキャラ立ちなくないですか。
そういうこと、うん、私的にはいい意味でなんか、うん、特殊じゃない感じはしますけど、
あベーシックだって
な あ, なんていうの
そあそういうことか、
めっちゃ変わってるわけじゃないっていう、うん、気はして勝手にイメージは、
まあ、そんなにこう敵を作らない感じはあったりするのかなとかなんか思ったりしますけど、
ね、なるほど、
そんなに嫌われないっていうか、
そうね、
確かにな
んか一時、まあ、最近ちょっとあれですけど、うん、あの優勝とかもしてたから、うん、その前とかはなんかイングランドでだいたい2番目に好きに言われるクラブみたいなそうそうそうとかって言われてました
よ。でも分かるか
そうですね、そうなんだ、
そうあ分かるかもしれないそれ、うん、
だからイングランドってもうフットボールクラブがありすぎて、うん、ほとんどの人は大体地元の地区とか町レベルで、うん、まあ5部7部みたいなチームがあってそれが一番だけど、うん、プレミアっていうまあ超一番上のエンタメどこを応援するみたいな文化があって、うん、それだとリバプールみたいな、
うん、
とか、まあ、別にプレミアの中でもまあ2番目だったらリバプールみたいな、
うんうん、そう
どっちもありますけど
似てるかもね、
確かに、うん、逆にアルゼンチンもそうなんですね、
アルゼンチンもやっぱ町ごとにいっぱいクラブがあるので、みんな自分の町のクラブとボカかリーベルどっちかが好きなんです。
あ
なるほど。
どっちかになんか二分は絶対されるみたいな。
西日本か東日本かは前提としてみたいな。
前提としてみたいな。うちは京都みたいな。のはなんかちょっと似てる。なんかやっぱ町 一つの街にいっぱいクラブがあるの、すごい羨ましい。
あ
の、
うん、
ロンドン、
いやロンドンはすごいですよね。
あ、
うん、
あいい話ですね。
そう、
いい話です、確かにそうかもしれません、う
ん、なんか日本の、日本がもしイングランドだったら北海道に一つしか J リーグクラブがないのはおかしい、うん、規模的にっていう話をよく聞いて、
ね、そうですよね。
確かに
ロンドンはだから23区の広さに40個プロフットボールチームがあるみたいな、うん、
すごい
昔スポルトでやってた気がします。40ってすごいですよ、プロだけで。まあ4部までプロってのもありますけど、
確かに
やばい。世田谷だけで4つぐらい、5ぐらいあります。世田谷だけで
スタジアムの量半
端ない。うわ、ふたこ玉川 FC みたいに出てきてほしいな。
いやそうなんですよ、ね、
そういうレベルってことですよね。
そのレベルですよね。あ、いいっすね。
え、他ありますな。
印象っすか。
なんか、うん。
ああ。
お二人にとってのリバプールといえばみたいな。
選手とかないの。
いや、僕ね、うん、意外とあるんですよ。あの、我々のポッドキャストで選手の話とか本当に一切しないですけど。
私が分かんないから。
はい。いや、っていうのもあって、でも僕そもそも確かに海外サッカー触れてたんですよ。特にちっちゃい頃っていうか中高生ぐらいの時って、うん、もう本当ウィーレ、
はいはいはい、
FIFA やってなかったですけどウィーレ、WCCF、スポルト、マンデーフットボール、
はいはいはい
はい、もう本当そのラインなんですね。
同じっす、
はい、
同じっ
す。そのラインでやったんで、いやもうリバプールってもう最高なんですよ。もうあのベナユンとかね最高、本当に最高。むっちゃいい選手いるのよ、そういう選手がね。そう、
はいはい、かゆいところに手が届く選手、
そういう選手で。まあリバプールって昔から多国籍なイメージが僕の中ではあって、しかもリバプールであの地理を知るというか国旗を知るみたいな、それこそイスラエルとか。
イスラエル、そうです
よね。ありますよね、はいはい、意外とそういうところがあった気がするな。なんか、うん、そのイメージありますね。
いや、サッカーを窓に世界を知ってる感じは、
うん、
まあ、みんなそうだと思いますけど、
ありますよね。
リバプールからって感じですね。
あとセンターフォワードがリバプールってずっとなんかいい、
あ、
それこそキャラ立ってる、トーレスいて、クラウチいて、
確かに
ファウラーいて、うん、みたいな。キャロルとかいましたね。
キャロル、
アンジキャロルとかいましたよね。
スアレス、
スアレス、そうですね。スアレスがいて、で今フィルミーノというか、うん、あのセンターフォワード、うん、ザ、
はい、
ザセンターフォワードがなんかいるイメージですね。しかもむっちゃいいっていう、
うん、確かに
プレミアリーグとセンターフォワード論って
もそこどうなんですね。まあスターがてかいろんな国からね集まってくるんで、
はい、そうですよね。
特にフォワードはってのは、
うん、なんかあのデフォーとかなんかこうプレミアリーグの選手って感じしません？ね、点々としてるんだけど、
ドログバとかね、
ドログバとか、ああなんかその感じはありますね。はい、選手のイメージはそのでもそのラインス、僕でも0609ぐらいの3年間が一番濃いです僕の中では。
確かに切り取るとしたらそこが一番面白かったかもですね。
なんかうん。トーレス、
トーレス、
トーレス、
トーレスのアイドル感はもう、
うん、あれ凄まじかったっすね。
うん、
日本来たんすよ、だって。
そうなんすよ、そうなんすよ。
やばくないっすか。いや、いや、ありえないっすよ。
僕ら、あの、トドロキでトーレスのためにリバプール時代もちゃんと歌いましたもんね、一緒に。
そう
です
ね。
雨のトドロキで。
あ、素敵素敵。
アウェーに近い方の席に座ってね。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。その思い出が僕は
それぐらい
あります、うん、はい、
ありがとうございます。
リバプールといえば、はい、
ありがとうございます。
ナネさんあります？なん
でまだ掘る
ない
んです今日でもこのテーマなんで
確かに。
あ、でもちゃんとは結構気になるっておっしゃってましたけど、
ああユールネバーわかろん、
あユールネバーわかろん、
うん、確かに。
あれって発祥はリバプール
じゃないんすよね。
そうですね。あら、うん、
なんかミュージカルらしくて、
うん、
へ、それに使われてた楽曲で、まあなんかあれですよね、スタジアムって曲かけるじゃないですか、
うんうんうん、
それでバッチリしはまったみたいな。
うーん、
そうです、雑に言うと。
なるほどですね。
で当時あの音楽マージービートとかいう言葉もありましたけど、うんうんうん、すごい盛んな都市の人だったんですね、リバプール、
はい、
もちろんビートルズもいましたし、はいはい、それに対抗するぐらい人気だったジェリー&ザ・ペースメーカーズっていう バンドって言っていいんですかね、
う
ん、
そうです
がそれをカバーして、まあ、それも全英チャートで結構上位に入ったりとか、
はいはい、それも1位になってるんじゃないかな、
うんうんうん、おもろまあだから究極自然発生なんですけどもうクレストに入るぐらいの
サッカーチームで使ったというか使用したらもちろんあ
そうだと
思います、 そうですよね、はい、そこからだってセルティックに派生してドルトムントに派生してシティ東京に派生してみたいな話ですよね。
それはどう思うんですか
派生しているということに対して、
いや誇りなのか
まあ
薄いなとか、いやいや
なんだろうなまあ日本人でサポートやってる僕が偉そうに言うことじゃないですけど、はい、まあそれでもリバプールのが一番だなって勝手に思ってるし、まあ、そうですよね、でもなんかセルティックと試合した時とか、うん、ドルトムントと試合した時とか、うん、全スタジアムが同じ歌を歌う一体感はものすごいし、うん、好きですね、
うんうん、へえ、あそれはそういうことがあるんだ、
うん、へ確かに一緒に歌うっすよね。
一緒に。
そういえば。
相手も歌いたいもん。
しかもなんか CL だとよくあるじゃないですか。半分リバプール、半分ドルトムントみたいなマフラー。
ああ、
ワンデーのマフラー。
あります、ね、
超お土産っぽい。
あれも賛否ですけど。
あれでメインスタンド掲げて歌ってる人いますよね。
ありますね。
嫌いでしょうね。七瀬さんはね、そういう
の、まあ、じゃあやらないけど、
そうですね、うん、確かにあるある、そう見たことあります、う
ん、
まあ、
でもなんかその派生していく件に関しては、うん、私は別にめっちゃ全否定派ではなくて、うん、結構日本とか他のクラブも歴史あって伝承する場合も結構多いので、
う
ん、
そうだね、
なんか応援団の人が現地まで行って、うん、現地の応援団から授かるみたいな、うん、ことが YouTube のない時代に行われてたりもしたので、うん、そういうのは結構面白いフットボールの文化だなと思ってます、う
ん、なるほど
ちょっとリバプール関係
あるかな、いやいやいや、ちょっと広げていくのもありかなと思います
けど、うん、は
い、
でも FC 東京のも結構古い、
僕が行っちゃった時から
やってたから、歴史があるはずだ
よ、ね、から2000でも4年とかではもうあったんじゃないかな、4号とか、
うん、
うん、音程がとにかく日本人に合ってないと思うんですよ
いやそうなんだ、
歌いづらいってこと、
大サビまでいかないと聞こえないっていう、まあそれはそれでいいんですけど、
いやそれは面白さの一個だと思いますね、ちゃんと歌うのめっちゃむずいっていう、
確かに
そのリズム感がイギリス人と日本人では違うという、
わ
おもろ、めっちゃ早口ですからね、
そうそうそうそうそうそう、
確かに
リバプールだから何言ってるか分かんないし、
ね、あ、それもある、それもある、
早口ですねとにかく、
やっぱ何個か覚えなきゃいけないじゃないですか、はい、それなりに、はいはいはい、それはどうやって歌う機会があるんですか？
いや、まあ恥ずかしいですけど、最初は YouTube で見て、はい、自分で部屋で一人で歌って、
うん、そうですね、
そう
ですね、癒されてしまった、
それはちょっとやりますね、
それでもやる、全員ファンもやる、
や
る、
やるですね、
みんなやってる多分
で、コロナ前はね、だからそれこそあのフットニックみたいなパブとか、
はい、
もちろん僕らがよく行くエピローグさんとかも、はい、リバプールファンがたくさん集まれば試合では歌ったりとか、
うん、そうですよね、確かに、
そういうので、
そうですね、
徐々に、まあ、僕の場合はその中高生の時にクラブを知って、
うんうん、
大学生社会人になってそういう酒場に行くようになったのでっていう、まあファンと熟成したタイミングと、ファンとして熟成したタイミングとこう何だそういう場に行くタイミングをうまいこと交差してみたいな、
なるほどですね、
感じかなと思いますけど、
おもろ、
ちゃんとね、
ちゃんとはいろいろ面白いのあるんですよね、
そうですね、
まあ、ゆるねばは絶対に試合前試合後歌いますし、まあ特に衝撃的な勝ち方した後のゆるねばめっちゃ残酷なんですよね、そのえぐみがめっちゃ好きでそれこ そ, そのドルトムントとの試合、
はい、
ファーストレグ1対1だったかな、
はい、
EL の準々決勝とか で,、
はい、
でまあ試合前みんなで歌って、うん、まあ、仲良しじゃないですけどすごいいい雰囲気みたいなのに始まったのに、まあ、なんか2度のリードをドルトムントがするんですよ、アウェー、でアウェーゴールあるのに全部最後ロスタイムひっくり返したんですよね、リバプールが、で試合終わり、ゆるねばボカローみたいな、もうリバプールファン的には最高なんですけど、もうそれで呆然自失のギュンドアンとか結構えぐいなっていう、
ね、確かに
思い出ありましたね、
でもユールネバーオーカーロンとか歌として有名じゃないですか、
はい、
でまあフットボールソングとして有名ですけど、 リバプールってイメージってどこまでありました？
いやいや、ありますありますよ。もう完全に西へっていうか、初代、初代
初代。そういうイメージはありました。
あ、それはあるっすね。うん。でも、リバプールが一番、な気がするかな。ね、なんかそのイメージあるかもしれないですね。
そのイメージしかない、逆に。
なるほど。それはよかった。ちょっと嬉しい。
でも、他の歌は逆にちょっとあんまりわかんないかもしれない。
うん、まあそうですよね、
ちゃんと分かんない。
なんかイングランドって結構全部メロディー一緒、
うん、あー同じやつ結構多いですよね。
確かに
聞こえてしまう、うん、
結構どのクラブもこの曲を元にしてるとかっていうのあったりしますよね、
うん、
聖者の行進とかをどのクラブも結構歌ってたりするし、リバプールも歌ってますしね。
なるほど、
うんうんうん、確かに。へえ、
聖者の行進、
あと何かありますかね、聞きたい、聞きたいこと。
リバプールを最初に知った認知したきっかけ、もしくはリバプールといえばこれみたいな出来事って何かありますか？
はい、僕マジ言っていいですか？
はいはい、
いつかのウイレのタイミングで、うん、ウイレがそれこそ僕らの学生全盛期だった時に、うん、リバプール上げが行われた時があったんですよ。
あったかも、うん、
それ、うん、それがあのリバプールが2009年ぐらいかな、うん、のライセンスが取れた時があったんですよ、うんうんうん、で今までリガルースだったあのチームがリガルースがリバプールになったんですよ、ね、その時にみんな使ってましたよ。
あ、
でリバプールが人気になってました、僕らの界隈で。
いやー覚えてますね、それ。しかもパッケージがトーレスでしたよね。
そうそう、2009年とかじゃないですか、それこそ10年とかその辺。
白い V ネックのユニフォーム着てるトーレスがウイニングレブン2009とかのパッケージで、
ありましたね。あん時が、あの、その、ジェラードがいて、なんかそれこそリエラとか、ね、カイトとかバベルとか、あの感じ。
なるほど、
はい、の印象、そこが結構一番最初、まあもちろん知ってましたけど、クラブ自体は、うん、なんか解像度がこうクッと広がって、
はいはい、
こう、なんていうんですかね、明確になったというか、クラブっていうものを親密感出たのはそこだったかもしれないですね。ってコナミの担当者が聞いてるといいですね。はい、
ライセンス取得
が、はい、皆さんがやったライセンス、
担当者、
はい、
功績。
だから今で言うとアーセナル好きなことが多いんじゃないですか。あのライセンス取れてるところっていうか。
あ、そういうこと。
そうそうそう。
そんなあれがあるんだ、すごい、
ね。それはそれでいいんだけどね。リガルースはリガルース。
リガルースはリガルースでいいんですけど、ね。
はい。
マクレスターシティもいいんです
けど。テルフィーって。いや、むっちゃいい話、これ。いや、でも、マジでその感じっすね。僕らの多分年代で、プレミアリーグってなったら、そうかも。テルフィーだったかも。ジョン・テリーだったかも。それで言うと、みたいな。
確かに。ウイレに育まれた部分大きいっすよね。
そうっすね。まだ WCCF っすね。はい。あれが最高だったかもしれない。その印象僕があります。サッカーなんていうんですか、あの進化論的な僕の、
はいはいはい、
文脈で言うと。
なるほど、
はい。
あとはジェラード、はい、ジェラードはどういう印象ですか？
ジェラードはあります、ないです
か？ない、じゃない。
ジェラードはワンクラブマン、まあ、最後じゃなかったというか、うん、あの引退は違うところだったっすよね、
う
ん、っていうのがあったっすけど、うん、なんか、あ、幸せになれないんだっていう感じ。
うん、そういうイメージあるんですね、やっぱ。
なんかそれで言うと、誰だろうな、身近で言うと中村健吾さんは幸せになって終わったじゃないですか、
優勝して
る、ある意味で、はい。でもジェラードはあんだけ積み重ねたのに最後あそこで滑るんだみたいな、それでも、いや、それがなんだろうな、本人はもちろんね、優勝っていう、もうファンも皆さん優勝っていうのがあったと思うんですけど、なんかそれが物語な気がするんですけどね。あの、今後誰ですか、今で言うとヘンダーソンとかそういう感じになってくるんですか？
そう、キャプテンという意味では、
ずっと同じクラブにいます、彼も、
うん、 デビューは違いますけど。
ああ、そっかそっかそっか、うん。っていう感じがなんか出てくるのかな、みたいな。
なるほど。
そうね。そうなんですよね。なんか、うん、逆に言うと、リーグ以外全部取ってるんですけど、うん、あのチャンピオンズリーグも FA カップも、
ね、
リーグカップも。
そうっすよね。
だけど、なんか、クラブが抱えるプレミアリーグっていうか、うん、イングランドトップリーグへの思いが重さすぎて、うん、その印象はね。
そうですね。
M1 のスーパーマラドーナみたいな。伝わんないです
よ。これ僕だけしか分かってないかもし
れ
ない。
これは、竹内さんな感じですね。竹内さん。重すぎると、
まあ。ちょっとそこ並べると炎上するかもしれない
ですね。そうですね。はい。そうですね。はい、だから我々、低評価がたまにつくんでしょう
ね。僕もスーパーマラドーナ好きですけど。
はい、はい。そっか。
あ、でもなんか、結構そのイスタンブールのチャンピオンズリーグ優勝したイメージも強いかなと思ってたので、そっちじゃなくてやっぱ最後優勝できなかったって方がやっぱ上書きされるというか、
確
かにそういうイメージになっちゃうのかっていうのは聞いてて思いましたね。
ちょっと前すぎるかもしれないですね。
あ、イスタンブールは
知ってますけど、もちろんあのデュレック
みたいな、
わかりますけど、ちょっと古いかもしれない。
そういうことか。なるほど。
あの時は、あの試合って主役はでもリバプールとして語られるんですか？僕なんかミランな気がするんですよね。
あ、
ミランが負けたになりません？
ああ、まあ、メンツとかその時のあれで言うとそうなのかな。
シェフチェンコがみたいな、
まあ、本命みたいな、
もうヨーロッパのトップリーグのセリエアでめっちゃ強い、うん、それこそ銀河系軍団並みの AC ミラン、
そうですね、
まさか
みたいな、そっちな気がするんで、
まあ僕らも
それも僕らで
普通の言い方はできないんで、
なぜ僕はこの話をあのリバプールさんのところで話してんのかが全く
わからない。いや、そういうのが聞きたい、
ね、完全なミス。意味がわからないですね、今の話マジで。
いや、でもその辺とか僕ら絶対ない感覚だから、あ、一般的にはあれってミランの悲劇として見られてるんだみたいな、
あーかなー、そんな気は若干あるかも。
なるほど。
いや、まあ、でも初めて聞きましたけどね。
うん、うん、ですかね。はい、七瀬さんはだってあれでしょ、あのフーリガンの映画があるでしょ、
うん、
あれはリバプール関
係ない、あれ違うよね、ウエストハムだよね。
ウエストハムか、リバプールもそういう文化だった、
もうそのイメージはあるけど、
はいはいはい、
リバプールを別に私はフーリガンで認識したわけではないけど。
なるほどね。じゃあ、ナナスさんはリバプールの何が好きなんですか？
好き前提、好き前提。
そういえば、そういえばね。あなたは。
何が好きか、
さっきの道を踏み外さない感の話はありましたけど。
あ、でも道を踏み外さない感は好きかもしれない。というか、あのちゃんと私が好きだな、いいなって思ってる文化を、
うん、
まあ、うん、残してくれているって言ったらあれなのか、うん、でもプレミアってやっぱちょっと歴史的に悲しいなと私は思ってて、
そう、ね、
やっぱフーリガンみたいな人たちが、うん、だから全部排除されて今の綺麗なプレミアになったみたいなイメージが私の中ではあるので、
うん、
まあそれは別にクラブ問わずですけど、
プレミアリーグか、確かにあるかも、うん、めっちゃ暴論っすけど、プレミアリーグってちょっと悲しいイメージない？僕はあるんですよ。
あ、まあ、ちょっとわかる、それ。
なんか、いや、それは、何かのディスではないんですけど、セリエA の方が幸せそう。
あ、まあ、国民気質もあるかもしれない、
まあ、そうそう、そういうのはありそう。
はい、あとは、
ブレスリーガとかとちょっと色が違う、うん、
すごい地域を愛して、愛して、愛して、大きくなった結果、中国資本がオーナーになるんだみたいな寂しさっすね。
ああ、はい、それは確かに。
なんか、ハルシティのオーナーが全然サッカー勝ってないのに、はいはいはいはい、色変えようとしたみたいなのとか含めて、その意味での幸せじゃなさそう。ま
あ、
もちろんファンの皆さんは幸せなんだと思うんですけど。
最近のプレミアには確かにそういうイメージがなんかあるけど。
ちょっとあるよね。
その、なんだ、その人気になって、うん、昔からのファンがスタジアムに行けなくてパブで見てるみたいな印象が、勝手には別に誰に聞いたわけでもないけど、
こんなはずじゃなかった感は
確かにな、
ちょっとあるかも。
そうそうそうそう、
ちょっとわかるな、それ。
なるほど。
けどでもそれが完全に塗り替えられてしまったんだとしたら、うん、あんだけなんかダービーとかが盛り上がらないとも思ってるし、だからなんか残し方としては正解なのかなっていう気持ちもあるんです
ね。難しいですね。で
結構瀬戸際な感じはしてますね、今の。
そうっすね。
まさに。
そうっすね。
どっちにこけるかなっていうのは。
いや、ある、あるっすね。 だから一番最初に話したあのメジャーリーグべ、うんうん、あのメジャーリーグっぽいっていうのは、うんうん、なんかそういう機能は僕は MLS にあの世界的に全任したらいいと思って
た。まあまあわかる。
わかる。そう。なるほど。で、それが、あのショーとしてエンターテインメントとして受ける理由もわかるじゃないですか。サッカーファンだと。そこにもうあの絶対文化生まれるし、うん、あのもう要はなんていうんですか、もう別軸、うん、そのサッカーっていう、はいはいはい、入っていう、
めっちゃそれ僕が最近気にかけてる分野
です、はい、北米として
そう。エンタメとしてのサッカーと文化としてのフットボールを別のところで完全にやっていきましょう、う
ん、間違いないですね。
なるほど。
共存は無理だと思う。
いや、共存絶対無理なんですよ。絶対無理だと思う、ま
あ、みんなできるできるって言うけど、うん、多分無理だよね。
しかも後者が生きる道って、うん、MLS みたいに巨大なリソースお金で一から作ってったらもうなるじゃないですか。要はエンタメとしてのサッカーっていうは確立するんで、あの別にフットボール側もはいっていう、うん、それはそれはいってなるんですけど、うんうん、その文化のあるフットボールっていうむっちゃ尊いものに金とか、うんうん、なんすか景気とかあの そういうのだけで乗っ取れちゃうのもまた、うん、あの悲しいところであって、うんうん、みたいな。
いや、
だからミクシーがダメなんだって感じ。ミクシーが嫌われてる理由はそこな気がするんですけどね。
いや、僕もう一旦フットボールバブル弾けてほしいなって思ってるんですよね。
あ、でもそうそうそうそう。
もう儲からないと。
そう。
いや、本当そうっすよ。
本当そうか。
いい人が集まってトレーニング施設が充実して、うん、プレーの質がとんでもないことになってるのはすごいけど、うん、それ一回チャンピオンズリーグ出場できないともう破綻みたいな感じは健全じゃないと思うんで、うん、もうプレーの質が下がってもいいんで、うん、ね、そのパブで現地の人が見ざるを得ないみたいな環境がなくなるために、うん、一回こう落ち着いてほしいなっていうのは、
本当っすね。
ふわっと思ってたことなんで今めっちゃ気持ちよかったっす。あの言語化して
だからベッティングをいち早くあんだけ入ってるみたいなのもそうじゃないですか、うん、なんか僕の特に印象だとスポーツベッティングサッカーベッティングだったら、まあ、プレミアリーグが一番な感じがするんですよね、うん、それは胸スポンサーっていう、こうダイレのビジュアルもそうだし、なんとなくいろんなとこでもそうなんですけど、ベッティングの熱狂は別になくてよかったんじゃないみたいな。だからそれこそベッティングはなんかアメリカだけで許可するみたいな方がなんか潔くないですか、ぶっちゃけ。
まあ、イギリス人賭け大好きなんですよね。
う
ん、
そうか、それはそれで、
何にでも、
そう、何にでも、今年雪降るかでロンドンで賭けあるんで。だから、
そっか、そっか、そうなんですね。
サッカーで賭けられるの現地の人だけみたいな。
あ、でもそっちかもしれないですね、確かに。
世界にオープンな、なんだね、いろんなところが。
あ、そっか、文化として賭けっていうのがあるんですね。
あるんですね。
あ、面白いですね。あ、そう。うん、っていう印象はあるかもしれないです。はい、
まあ、でもちょっと肥大化しすぎてる感はね、まあ、あるから、どっかでこのままでいけないよねっていうところはちょっと感じるよね、ここ数年。
つくづくサッカーファンって老害的な思考だなと思います。
確かに。
結局海を渡ってこんだけリバプールの話をするってそういうマーケティングあってだったじゃないですか、多分。あ、
確かに。
そういうものがあって、
確かに
日本語というさ、
そう、ね、
1億人にしか通じない言語
でしょ。話している人たちはそのエンタメ化する涙ぐましいこう功績なのにもかかわらず、
確かに、
あのレベルがエスカレーションするとクソだって言い出すっていうそのジレンマ。
いや、それで拾ってもらったのに
本当大変ですよね。まあでもそれがでも真理だと思うんですよ。うん、でも全てのエンタメというかファンコミュニティとかってそうじゃないですか、うん、どうエスカレーションさせるかじゃないですか、うん、飛躍してお金を使わせるとか好きにさせるっていう、好きになるって結局そのマウントを取るに近いことだと思うんで、俺はこんだけ応援し、はいはいはいはい、できるんだとか、こいつと知り合いなんだとか、うん、なんかそういうのがこう自分では思ってなくてもこうなんとなくでできるじゃないですか、うん、ポジション取りというか、ポッドキャストも一個のそうだと思うんですけどね、うん、っていうところがね、本当にコントロールできねえなファンはっていうことっすよね、
うん、
そう、嫌いに なっちゃうっていう、好きすぎて嫌いっていう、
はいはいはい、
その論みたいながあるっていうのはあるかもしれない。リバプールって結構それの顕著な クラブなイメージがあるかもしれない、それで言うと。
なんか、まあ、確かに好きな人の好き具合が高いですね、うんうん、
そう、そんな感じがしますね。
ラボが始まったのもそこがきっかけというか、うんうんうんうん、
そうですね。
いや本当にそんな感じですね。
すごい、だいぶ広げてい
ただきました。広いね、だいぶ暗い知識で話してると思われ
ない
から。
いやいやいやいやいや、もう
雑談ラジオだから大丈夫です。そうすると変わるの。いつももっとね、
もっと
ふわっと話して、ゆるく話してるから。いやでもなんか面白い、そうなんだって感じしましたね。
うん。
いやはい。まあ今回は、ちょっとそんな感じですけど、
ありがとうございます。
またあの別の機会にもうちょっと違うテーマも、
はい、
設定して、
はい、
ちょっとお話もしたいですね。
ぜひ、はい、ぜひぜひ
お願いします。
よければ。
好きになったもんね。
わかるわかる。わかるわかるわかる。好きになった。
じゃあ2番目に好きなクラブ。これからは
出た
と思います。確かに。何卒よろしくお願いします。
はい。
はい、
じゃあ最後になんか宣伝などあれば。
はい、宣伝なんかなんですね。宣伝してください。
宣伝、
はい、
はない
ですよ。ナナスさんのインスタを、
インスタのフォローお願いします。はい、
じゃあ貼っときます。
はい、僕らのエコシステムはナナスさんが有名になるとあのポッドキャストが回るって
。ないです。全然違う流にあるよ。はい、フットボラー午後ファンの皆さんはぜひリバプール雑談ラジオのフォローもお願いします。
今すぐ今すぐしてね。お願いします。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃあ今回はそんな感じですかね。
どうもありがとうございました。
はい、感想などはぜひ、ツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LAC ラボがお送りしました。
聞いたことあります。
それではまた次回。
どうもありがとうございました。